今日はペンテコステの日です。ペンテコステはイエス様の弟子たちに聖霊が注がれた日、それを記念して覚える日です。今日の箇所はまず使徒行伝の2章1節から4節までです。使徒の働きの2章1節から4節。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アメン。皆さんは聖霊を信じますか？アメン。毎回使徒信条で告白してますね。我は聖霊を信ず。今お読みしたこのことは現実に起こることです。そしてかつてイエス様を信じてイエス様の御約束を待ち望んでいた弟子たちにこの聖霊は注ぎました。そして皆が聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出しました。確かにこれは他国の言葉ではあるんですけども、これは異なった舌、まあ、原文直訳すると異なった舌です。すなわち人間語ではない言葉。それまで弟子たちは自分の思いとか知識の範疇の言葉を話しておりましたが、しかしそれ以上の言葉、神の国の言葉で語り出したんです。聖霊という言葉、これはですね、この霊、それは、ギリシャ語ではプネウマ、まあ、ヘブライ語ではルアハ、いずれにしてもですね、神の息という意味です。霊と言いますと、何か日本語では幽霊みたいなのを思い浮かべるんですが、これは神の息、あの、ふって吹く、あの息、神様の息吹です。まあ、他にも風という意味もありますし、また霊という意味もあります。そして、終わりの日にはこの神の息が主のしもべにもはしためにも、与えられることが、旧約の預言者たちによって預言されております。そしてまさしくこの主の弟子たち、イエス様は、使徒の一章で、聖霊があなた方に与えられる、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受ける、そう約束してくださいました。旧約の多くの人たちがですね、聖霊が与えられました。そして終わりの日には主の霊をすべての人に注ぐ、その予言が成就するのがいよいよこの使徒の働きの時代です。すなわち現代であります。この日ですね、このペンテコステの日、弟子たちがイエス様の約束を待ち望んで、一つところに集まっておりました。すると、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こりました。大きな轟きが響き渡ったんです。そして炎のような分かれた舌が一人一人の上にとどまって、皆がこの神の息吹、聖なる息に満たされて、そして別の言葉で話し出しました。聖霊充満と言いますと、何か力を受ける、普通の人が考えられないような印や不思議な現象を、思い浮かべるんですけども、 しかしこの聖霊に満たされているということの最も顕著な印はですね、舌、言葉、唇が変えられることです。もしある人がですね、私は聖霊に満たされたということを、言っていても、それでもなお言葉がですね、唇が相変わらず世の中語を喋っているようでは、それは、聖霊に満たされてないということですね。相変わらず人間言葉、相変わらず、神の国のご性質ではなく、何か、自分に栄光を返すような、自分自身のことを弁解するような、なんかそんな言葉で満ちているとしたら、それは聖霊ではありません。聖霊の顕著な印としては、他国の言葉、異なる言葉、すなわちそれまで人間語を話していた唇がイエス様語を話す唇に変えられる。それまで自分自身の名誉、自分の、保身とか自分自身を、なんか生き長らさせようという、そういう唇の言葉、それが変えられて、神の国を大胆に述べ伝える言葉、イエス様に栄光を期すような言葉、それに作り変えられることが、それが聖霊を受けたことの、顕著な印であるわけです。これが与えられてないと、その人は神の息吹で満たされるようにと祈り求める必要があるわけです。イエス様は弟子たちに言われておりました。この一章八節において、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊を受けると力を受けます。この力は、ギリシャ語ではデュナミス、ダイナマイトの語源です。力、神様からいただくこの聖霊、それによって力を得る。その力はダイナマイトのような莫大なパワーを持つものです。ダイナマイトはなんか物を破壊するパワーがありますけども、イエス様のそのダイナマイトパワーは、破壊よりもむしろ生かす、命で満たす、それでいてダイナマイトのパワーです。もちろんサタンに対しては破壊のダイナマイトパワーですね。皆さんの邪魔に対してはイエス様の名によって、ダイナマイトパワーで打ち砕く、そういうふうに祈ることもできます。とにかくイエス様のパワーは生かすパワーであり、命のパワーです。そしてその力、偉大な力が皆さんに着せられる、その目的はイエス様の証人となること。全世界地の果てにまで私の証人となります、あります。すなわち聖霊のダイナマイトパワーが皆さんに与えられる目的とは、イエス様の証人になるため、イエス様を伝えるためです。決して皆さんがですね、何か偉大なパワーを得て、皆さんのなんか気に食わない敵を蹴散らしてとか、そういう用途で用いるための力ではなく、イエス様の福音を述べ伝え、イエス様は確かに今ここで生きて働いておられること、それを世に示すためのこの力です。その力が一体どれほどのものであるのか、今日は見ていきたいと思います。特にですね、旧約聖書にはその聖霊が激しく下って、とてつもないパワーを生み出した事例はたくさんあるんですけども、特にこのエゼキエル書の37章の方を、今日は開きたいと思います。エゼキエルの37章の、初めに1節から3節のところをお読みします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は 生き返ることができようか。私は答えた。神、主よ、あなたがご存知です。アーメン。このエゼキエル、彼が連れて行かれた場所は、ひどく干からびた骨に満ちた谷でした。この骨は、かつて切り殺された者たちと、まあ、後の方を見れば記されているんですけども、まあ、戦争によりあるいは、その敵の攻め侵略によって、殺されてそしてもはや非常に長い時が経ちずっとその骨が枯れていったままの状態となっている、まあ、そのような骨の残骸がですねあちらこちらに散らばっているところにエゼキエルは連れて行かれました。ちなみにエゼキエルという預言者は、ちょうどバビロン捕囚の時代に神様から使わされた預言者です。そしてイスラエルの、全改宗に対してですねイスラエルの中の罪を指摘し、そして そこから立ち返るように促している預言者ですけれどもこの骨、切り殺された骨たち骨の残骸これらはイスラエルの前科を表していると、後の方に書いてあります。そして同時にですねこれらの骨は枯れた骨骨私たちの現代の私たちも当てはめることができます。どういう人に当てはめることができるかこの枯れた骨骨はかつて戦いに敗れて敵に切り殺されてそして殺されてそのまま野ざらしにされもう骨となって朽ち果てて乾き果てているそういう骨骨ですけれども皆さんの中にもいないでしょうか。若かりし頃あるいはずっと昔ある戦いに敗れる、まあ、その戦いは自分の名誉のためかもしれない友人知人とのその戦い家族との戦いあるいは何か受験とかそういうものかもしれない夢破られて復帰する望みも絶たれてずっとそのままこのエゼキエルの見た幻のこの谷のようにバラバラにされた骨となって月と年を重ねただ枯れに枯れるに任せるしかなかったようなそういう状態ですね。この骨骨はなんで切り殺されたか。神様に従順し続けていれば殺されることはなかったはずなんですが、しかしこのイスラエル民族は神様に不従順を重ねました。要するに神様に対して不従順を重ねた結果徹底的に打たれたわけですね。偶像を拝んではならない言われてるのにイスラエル民族は他国の異教の偶像たちを自国に招き入れてそれを拝みました。別にいいじゃないか神様だったら神様でしょ、ね、今の世界の風潮もそうです。神様は何でもいいじゃないかイエス・キリストの神もあればブッダの神もある全部拝めば全部の神がハッピーじゃないか。いや聖書ではそれは意味神様に意味嫌われることなんですね。でその不従順の上にイスラエルは徹底的に打たれました。他にも権威に不従順であったりあるいは、その血を互いに流し合ったり他の人のものが欲しいと言って、暴力を用いてそれを奪ったり神様が意味嫌われることをし続けていたからこうして徹底的に打たれてもはや復興の望みを絶たれてしまったかのようなバビロン捕囚という異教の地に散らされて捕囚されていったわけです。まあ、その後バビロン捕囚からですね主の恵みによって戻ってくるんですがかつて150万以上もいた、そのイスラエルの軍隊それはわずか4万しか戻ってこなかったんですね。 とてつもなく減らされてしまいました。みんな、剣で殺されたり、あるいは、世界中に散り散りバラバラになったまま戻ってこなかったり、そのようにして、もう自分は枯れた骨のようだ、望みが絶たれてしまった、そういう状態です。皆さんの中にはですね、キリスト者、特にキリスト者と言われている人には神様からの責任が与えられています。もちろん祝福の約束はあります。しかし、その祝福に足りないことを、祝福に反することばっかりやっているのであれば、世の中の人以下の存在になってしまうんです。世の中の人には神様がいないから、まあ別に災いくだされないんですが、特にキリスト者と言われている人の中で神様に不従順を重ねているのであれば、世の中人以下になってしまうんです。何をしても祝福されない、何をしてもうまくいかない、成功しない。イスラエルはまさにそのような状況でした。不従順に不従順を重ね、祝福が去り、呪いだけがつきまとう、そのような、もう全く真っ暗な死の谷の底に落とされて、そこで果てしなく長い間身動きも取れないまま、ただ枯れ果てていく自分をじっと眺めているだけのような、そういう状況でした。これらの骨、生き返ることができるんでしょうか。6節から、4節からですね、37章の4節から、8節までお読みします。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中には息はなかった。主はですね、確かにこのようなことがおできになる方です。枯れた骨が生き返ることができるだろうか、人は思います。もう朽ち果てた骨が、それが再び生きた人間になるなんて人間には考えつきもしないことですが、しかし主には何でもできます。だってアダムいますね、人類最初の人、アダムとエヴァ。アダムはもともと泥の土の塊だったんですよ。それを主がその御手の内でこねてこねて、そして人の形に作り、ですから泥人形だったわけですね、初めはアダムは。そこに主がその鼻に命の息を吹って入れたんです。このルアッハを入れた。すると人は生き物になったんです。泥でさえ主の似姿である人に作り変えられるんでしたら、ね、枯れた骨だって主にあって生きたものに作り変えられる、これはたやすいことです。主にはできることですけれども、でもそれだけで衰えたり満足したりしてはいけませんよ。主は確かにですね、死んだ骨のような人を生き返らせて、ね、人並みの暮らしへ戻すことはおできになる方です。で、実際にそういうふうにですね、もうかつて枯れた骨だったような人間が作り変えられて、もう人並みの生活ができる状態まで戻されたキリスト者はたくさんいます。この中にもいますね。でもそれだけでは足りないんですね。 主の息がそこになかったとエゼキエルは言っています。神の息吹がない状態では死んだも同然ですね。確かに骨がつながって筋ができて関節があり筋肉がつき皮がつく、それは驚くべきことです。そうして人の形に戻りはした、それは確かに驚くべきことですが、しかしそのままではただの招きみたいに人型でしかなく行いができないんです。ヤコブ書に書いてありますね、行いのない信仰は死んだも同然な。このようにですね、かつて骨だったのが人の形になった、それだけではマネキンのように行いのない死んだも同然の状態です。息がないからです。神の息吹がない状態、それは主の御前に死んだも同然なわけです。このようにですね、人並みの状態まで戻してくださいと祈るキリスト者はおります。そして主は確かにそんな願いを叶えてはくださいますが、しかしそれ以上のことが必要なわけなんですよ。神の息が射抜かれるということ、そこで主は続けて言われます。9節と10節です。その時主は仰せられた、息に予言せよ、人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる、息よ、四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。アーメン。非常に多くの集団と書いてあるんですが、これは、言語の方では、カイル、すなわち軍団とか部隊とかある力を持った集団です。軍事的な意味合いもあります。とにかく力強さのある軍団です。この息が与えられた人、それはですね、自分の足で立ち上がり、そして神のための軍団になるんです。神の息吹なしではただのマネキン。でも神の息吹が吹き込まれたなら神のアーミーになるんです。神の部隊に、神の軍団になるんです。ペテロとかですね、イエス様の弟子たち、彼らは、以前は、本当に招きみたいにイエス様の後ろにくっついてる金魚の糞みたいに、そういう状態だったんですけれども、でイエス様が十字架につけられた時、弟子たちは、それまでイエス様がたとえ死んでも私はついてきます、たとえ老であろうと死であろうと覚悟はできております、ペテロは言うんですが、見事その24時間も経たないうちにペテロは裏切って逃げて、イエス様を知らないなんて3回も呪いをかけて誓うまでに、そういう、無様な様を、表したわけですけども、要するにそういうふうにですね、神の息吹がない状態ではいくら、虚勢を張っても所詮は虚勢です。ちりぢりバラバラになって死んだ骨のような状態になる他ないんですね。イエス様の弟子たちは、イエス様が捕らえられた時、もうまさしく死んだ骨のように、バラバラにされて、そして、もう人々から、隠れ震えて閉じこもっておりました。ところがですね、この弟子たちでも復活の主イエス様に出会って、イエス様が言いました。あなた方に平安があるように。そしてイエス様は息を吹き入れて、そして聖霊を受けなさい、聖霊を受けました。ペンテコステの時にですね、さらに聖霊が公の形で 吹き込まれて、そしてこの時以来ですね、このペテロもまたイエス様の弟子たちも力強く大胆な伝道者となりました、ね、それまでマネキンみたいだったのが神の軍隊に変わったんです。ペテロもヤコブもヨハネもみんな大胆な伝道者となって、死をも恐れない神の軍団となって全世界へと出ていきました。そしてローマ帝国をも占領したんですね。席巻して、そしてそのユダヤだけでなく、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、全世界にまで神の言葉が増え広がっております。神の軍団として、神のアーミーとしてですね、死をも恐れず聖霊に満たされて御言葉を大胆に述べ伝えるまでになったのは、これは息吹が吹き込まれたからですね。皆さんの中に今自分はどこにいる、そういう自覚があるでしょうか。私はまだ干からびた骨のようだと思っているでしょうか。それとも干からびた骨からちょっとは人間の形になったかな、そういう方はいるでしょうか。人並みに回復して、そして、まあでもただ人型を知ってるだけで主の息吹が吹き込まれてない、そういう方もいるかもしれません。主はですね、このエゼキエル書のところで2段階に分けてますね。まず主はエゼキエルに、人の子よ、骨に予言して言いなさいって言います。人の子よ、エゼキエル書独特の呼びかけです。人の子、これは塵の子とも訳すことができます。エゼキエルに限らずですね、これは人の子、塵の子、全部に対して言えることです。人の子よ、塵の子よ、神である主はこうおせられる、この骨に予言して言いなさい。干からびた骨よ、主の言葉を聞きなさい。皆さんは干からびた骨のようであるのでしたら、自分自身に対して予言して言うんです。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。御言葉はですね、皆さん自分自身に宣言するべきです。信仰を込めて、信仰を混ぜた言葉を自分自身に宣言するのであれば、その信じた通りのことが皆さんの身に起こります。ダビデもよくですね、我が魂よ呼びかけていました。我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。皆さんも御言葉、真理をですね、自分自身に宣言するんです。我が魂よ、主の言葉を聞け。骨よ、生き返ろ、お前たちの中に息が吹き込まれよ。そういうふうにですね、皆さんが信仰を込めて言うとき、枯れた骨のような皆さんも生きたものとなるんです。筋がつき、肉がつき、皮も張り巡らされ、人前、人間になれるんです。人間以下だったのが人間になれる。でも神の息吹がない状態ではただのマネキンです。そこで主はですね、2段階目に今度はこの旧説以降のところですね、息に予言せよ、人の子よ、塵の子よ、予言してその息に言え。神の、ね、神の息吹に予言して言うことができるって、これはどういう、どれほど素晴らしいことでしょうね。息よ、四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。これはもちろんですね、自分自身に対して信仰を混ぜて宣言することもできます。あるいはかつてキリスト者だったけれども、今やもうそこから離れて死んで枯れた骨のようになってしまっているような、皆さんの隣人、 家族、彼らに対してもですね、予言して信仰を込めて言うことができるんですね。枯れた骨を、息を四方から吹いてきて、そしてこのものを生き返らせよ。ぜひ信仰を混ぜてですね、皆さんも宣言するべきです。自分が、あるいは皆さんの親しい隣人がもし枯れた骨のようになっているのであれば、骨よ、生き返れ、そのように信仰を込めた御言葉で宣言するんです。また人並みに回復してもですね、それ以上に言ってない、行いのない、死んでも同然の信仰のようでしたら、今度は息を、神の息を四方から吹いてこい、このものを生き返らせよ、そういうふうにですね、信仰を混ぜて予言するんです。神の息吹、これに満たされるとき力を受けます。そしてユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまでイエス・キリストの証人となる、そうイエス様は約束してくださいました。そしてその聖霊を受けるときに受ける力、それはデュナミス、ダイナマイトのパワーです。そしてそのダイナマイトは人を破壊するのでなく、人を立て上げる方向のダイナマイトパワーです。どうか皆さん、信仰を持って御言葉を宣言してください。そしてこの神の力、ダイナマイトのパワーに満たされて、神の軍団へと作り変えられて、全世界に出ていく皆さんでありますように。枯れた骨、それは神の軍団に作り変えられます。何によってですか？神の息によってです。どうか予言していってください。信仰を混ぜた御言葉の宣言をしてください。そうすれば、いかに皆さんが枯れた骨のようであっても、神の舞台、神の軍団へと作り変えられて、そして全世界に、地の果てにまでイエス・キリストの証人へと作り変えられていくんです。どうか信仰を込めて宣言し、そしてますます作り変えられて、命であふれて御言葉を伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたの約束された聖霊を私たちは今求めます。イエス・キリストを主とするすべての一人一人に聖霊が注がれる約束があります。主よ、どうか私たちがますますこの神の息を求めて、そして私たち自身聖霊に満たされて、大胆にイエス・キリストの言葉を述べ伝えていくものでありますように。聖霊がなければ本当に噂は少ない、その効果はわずかです。しかし聖霊に満たされるのであれば、大胆に力を得てイエス・キリストの働き人として、イエス・キリストの軍団として多くの働きをすることができます。イエスよ、どうかこの一人一人に、主よ、枯れた骨のような状態であるならば、あなたが筋をつけ、皮をつけ、肉をつけてください。そして神の息吹を吹き込んでください。吹き込まれてイエス・キリストの御業を大胆に成していく、この神の軍団でありますように、イエスを作り変えてください。ますます力で満たし、精霊で溢れさせ、多くの人たちがイエス・キリストが確かに生きて働いておれると知るに至りますように、一人一人の唇を変えてください。人間言葉ではなく、これからはキリスト言葉を大胆に口から発する、この一人一人の神の軍団でありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
今日ペンテコステです。いつも私たちは聖霊充満のために祈ってきました。でも今日特別に主の約束された聖霊を私たちに息吹いてくださいと主に祈りたいと思います。 主の息吹、全能なる息吹が私たち一人一人に息吹かれると、私たちのバランバランになっている乾いた骨、それにも主の息吹が息吹かれると、私たちは形を整えられる人間になることができ、まださらに息吹が息吹かれると、私たちはそれによって力を得て、本当に何でも勝ち得て余りあるものになれるというメッセージでした。今日のメッセージに合わせて、私たちこそそのような息吹が息吹かれて、そして力強い主の軍隊のような、力強い主の働き人となりますように、主の前で祈りたいと思います。祈りましょう。ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの骨も今日聖霊の息吹を息吹いてくださり、骨が本当にあなたが良しとされる その組み立てを終えることができますように、聖霊の息吹で私たちの骨を組み立ててください。聖霊の息吹で主よ、私たちの筋肉を、また聖霊の息吹で私たちの肉を、聖霊の息吹で私たちの顔を、あなたが組み立ててください。そしてまだ聖霊の息吹で主よ、私たちを息吹いてくださり、息吹かれた息吹によって主よ、私たち一人一人が神の御旨を成し遂げる、主よ、あなたの御言葉を言い渡す働き人となることができますように、エスゲルのようにあなたにいただいた御言葉を言い渡す、宣言する働き人となることができますように、そして私たちが息吹かれた息吹によって主よ、何でも成し遂げることができる神の支配する大いなる総理座となることができますように、総理座となることができますように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で祝福してくださったことを感謝いたします。神の息吹が私たちに息吹かれると私たちは力を得ます、能力が与えられます、知恵と啓示の霊が私たちの中に豊かに与えられます、そしてあなたの息吹が息吹かれると不従順によって散らばった骨のようになった人生であっても、あなたの息吹が息吹かれると新しく生まれ変わり、新しく生まれ変わり主に栄光を捧げる働き人になられることを感謝いたします。主よ、この時間あなたに祈ります。私たちの骨組みをあなたが堅固にしてください。骨組みをあなたが堅固にしてください。出川区は私たちがマネキンではなく聖徒として主に栄光を捧げることができますように、主は最後まで私たちを息吹いて完成してくださることを願います。今日の御言葉を通して主よ、私たちもエスケルのように、主よ、私たちもあなたの御言葉を宣言して、主よ、あなたの願っている働きに私たち自身を捧げることができますように、多くの散らばっている骨骨に主よ、あなたの御言葉を言い渡すことができますように、そして主に栄光を捧げることができますように、主が今日私たちをこの御言葉で祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。お立ちになってください。
これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け、 神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。枯れた骨もね、それらに命の息を吹き与え、筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、神の息に息吹かれて、神の軍団とされて、全世界に地の果てにまで出て行き、イエス・キリストの証人として、唇が作り変えられ、人生が変えられ、わずかに生きて死ぬ人生が、永遠に大胆に神の福音を述べ伝えて、永遠の栄光をもたらすものと作り変えられる、この一人一人でありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、すべて神の軍団とされる生徒たち一同の上に、今も後も、いよいよ限りなくありますように。アーメン。